ローマ人への手紙の6章ですけれども、メッセージの題をつけるとすると罪に勝利するですね。罪に勝利するですが、ここから新しい部分に入ります。ローマ人への手紙のテーマは信仰による義なんですが、1章から3章の前半までが断罪、こう罪に定められるということで、そして3章の後半から5章までが義人、義と認められるというこの教えについて学んできました。そして6章からは、聖化とも言うし清潔とも言いますけれども、その部分に入っていきます。清められることですね。この19節の最後のところに清潔に進みなさいですねと書いてあります。この神学の用語だと聖化、化っていうのは化学の化ですね。清められるということです。で、この清潔についてなんですけれども、もともとの意味は分かたれる、分けられて離れるという意味があります。である目的のために他のものから分離されて用いられていくという意味があるんですけれども、例えばですね、この聖書、ね、とありますが、これ、ね、なんでこの聖が使われているのかですね。これはあらゆる世界にある数多くの書物の中で分かたれて神のみの言葉、神が所有している言葉という意味になるわけなんです。ですからこうあるたくさんあるものの中からこう取られて分けられて、ある目的のために用いられていく。でこれが私たちが、この清められるということは、普通の世の中にいる生活ですね、世に属するものから分かたれて切り離されて神様のものになるとですね、神様の御用に預かっていく、そういう意味になるわけなんです。ですからこの6章というのは非常にこれから私たちクリスチャン生活にとっての実際面の話になってきますですね。実際面の話になってきます。でその実際面の話をするときに、このカトリックに限らずプロテスタントでもそうなんですけれども、大きな誤解があるんです。でこの誤解というのはずっと話してますけれども、信仰によってであり行いではないという原則なのに、その清められることは行いであるという教えなんですね。私たちがイエス様を信じて救われるということは神様の恵みによるということは、よく理解しているんですけれども、その救われた後に清さの中に歩んでいくというところで、その清められるということを自分の行いによって成し遂げていくという考えですね。これこれよし、あれこれよし、いろんなこう、例えばある教派であれば、このモーセの十戒、この律法を使って、そして具体的にその律法を行うことによって清められていこうと考えますし、そこまで厳しくなくてもですね、この教会に暗黙のこう掟がありって、その掟の中に生きていれば、この人は神様に近いこうちゃんとしたクリスチャンであるという、理解をしていくわけ。人間は何らかの形でルールを設けて、そのルールにのっとって生きていけば次第に清められていくんだというふうに私たちは考えていきやすいし、実際にそのように教えてるわけなんですけれども、実際に聖書をじっくり読むと、義と認められることも神の恵みによると同じように、清められることも神の恵みによるということがこの6章で書かれていて、神の恵みによるからこそ私たちは罪から離れて生きることができるというその事実があるわけなんです。で、この6章で非常に重要なことは文法の話になります。それは何かと言ったら、 過去形あるいは完了形で清めについて書いてあることなんです。例えば2節、絶対にそんなことはありません、罪に対して死んだとありますね。死んでいる、死んだとあります。そして次に6節で、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたですね。7節も死んでしまったですね。そしてですね、他にもそうですね、例えば18節、罪から解放されて義の奴隷となったですね。で22節も、今は罪から解放されて神の奴隷となり、このようにもうすでに起こったこととして清めが書かれているんです。で実際にヘブル人への手紙を見ますと、ヘブル人への手紙のですね、まずごめんなさい、第一コリント見てみましょう。第一コリント、ここははっきりと現れている箇所なので、6節を見てみます。あ、6章です、ごめんなさい、第一コリントの6章、6節じゃなくて6章ですね。そして9節ですか、第一コリントの6章の9節、あなた方は正しくないものは神の国を相続できないことを知らないのですか。騙されてはいけません。不貧困なもの、偶像礼拝するもの、姦淫をするもの、断笑となるもの、難色をするもの、盗むもの、貪欲なもの、酒に酔うもの、そしるもの、略奪するものは皆神の国を相続することができません。だからあなた方はこれらのものを捨てて神の国を相続するようにしなさい、というふうに書かれてないんですね。11節見てください。あなた方の中のある人たちは以前はそのようなものでした。しかし主イエスキリストの御名と私たちの神の御霊によってあなた方は現れ、聖なるものとされ義と認められたからです。もうすでに聖なるものとされましたよ、というふうにパウロはここで断言しています。そしてヘブル人への手紙の、10章を見ますと、10章の10節ですが、この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度捧げられたことにより私たちは聖なるものとされているのです。で、いつされたか、ただ一度捧げられた、いつですか、イエス様の体が捧げられたのは。十字架でしょ。約2000年前の十字架の時にもうすでに私たちはそこで聖なるものとされたわけなんです。そして14節で、キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。義と認められたことも永遠に全うされた救いであると同時に、聖とされたことも永遠に全うされた救いの一つだということなんです。これが、この6章において非常に重要になります。これをじっくりと見ていきます。それではどういう、ごめんなさい、6章の1節に戻りますが、それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。このパウロがですね、いつも非難されていたこと、ユダヤ人から非難されていたことは、信仰によってのみ、恵みによってのみというふうに言っていたことによって、あなたは罪、放縦を奨励しているのだという、その非難だったんです。でここでもそういうことですね。この前私たち学びました。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。これほど素晴らしい恵みのですね、勝利が書いてあり、勝利は書いてありませんですね。どんなに罪深い人であっても、どんなに罪を犯したとしても、それを恵みというものが飲み干して支配してしまう。キリストのただ一つの行為によって多くの違反が義と認められ、そして命が、死ではなくて命が与えられたんだということをですね、この5章で学びましたけれども、だったら たくさん罪を犯して罪の中の生活にいたら、さらに恵みを経験することができるではないかという考えにも至るわけです。で、実際にそういうふうに生活する人たちもいるんですね。私は天国に生きる、救われるんだ、ね、で、その神様の恵み、十字架の素晴らしさを味わうために私は罪の生活をしていていいんだということが、この5章の最後まで読むと、まあ、成り立ってしまうかのように見えるわけなんです。でもこれが恵みであると考える人はまだ理解ができていないんです。で、恵みだと報酬に変わってしまうと言っている人も恵みについて理解できていないんです。7章では律法の行いによってさらに汚れたものとなっていく姿が描かれています。行いによってですね、で、律法によって完成させようとしたらですね、さらに汚れていってしまうんです。さらに罪深くなってしまいます。恵みのみが人を清さの中に、こう歩むことができるその力を与えてくれるんですけれども、その中身についてですね、じっくりと見ていかなければいけないし、ここが非常に戦いになってきます。毎日の戦いなんですけども、でもその戦いの内容が今まで勘違いしてたんだっていうことがお分かりになると思います。私もここを、まあ、久しぶりに準備してですね、あ、勘違いしてたなと反省したんです。で、罪の中にとどまるべきでしょうか。次に、絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。はい、罪に対して死んでいるのに罪の中に生きていくということはできないよということであります。で、先ほど話したように罪に対して死んだ、もうすでに死んでいる、死んでしまったのは約2000年前の話であるということになるわけなんですけれども、ここで私たちは疑問が湧くわけなんです。だって罪生きてるじゃん、毎日戦ってるじゃん、何言ってんのよこれがパウロのですね、これから語りたいミソなんです。ええ、何言ってんのよ、罪なんて死んでないじゃないって言って、私たちは誤解して、あ、死んだ、これから死ぬんだというふうに努力するんですけれども、死んだってもう過去形で書かれてるんです。だからこれからやることでもないんです何のことなんだ、わかりませんね、はい、ここに書かれてないのは、罪は死んだとは書いてないことです。見てください、主語は何ですか、私たちなんです、ね、罪に対して死んだ私たち、罪が死んだとは書いてないんです。ここが大事ですね。罪がなくなる、栄光の姿に変えられるのはイエス様が戻ってこられる時です。ですね。イエス様が空中に戻ってこられて、私たちが引き上げられて、この体がですね、この朽ちない体に変えられて、その時にはキリストと似たものとなるということを、これ第一ヨハネにも書いてありますし、第一コリントにも書いてありますし、あるんですね。けれども、罪はあるんです、罪はあるんです。第一コリントのあの有名な、第一ヨハネの有名な箇所、1章の9節で、罪を言い表すならば、あなた神様は、真実で正しい方ですからっていう、ね、全ての 罪を許し、あなたを全ての不義から、罪を許しあなたを全ての不義から清めますというところです。その前後をですね、読みますと、こう書いてあるんですね。8節、もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。罪はないというならば、真理は私たちのうちにないと。で、ここの言ってる罪は、私たちが前回学んだ罪の性質です。生まれながらに持っている性質です。このアダムからの DNA です。これをあるんだって言ってるんです。そしてこの9節を飛んで10節は、もし罪を犯していないというなら、 私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。ここも罪、今度は個々の罪の話です、ね、罪を犯していないというのであれば私たちは神を偽り者とすると。だから逆を言ったら私たち罪を犯してしまうんですね。そして私たちのうちに罪の性質があるんです。でここはだから罪が死んだということではなくて、この五章からの続きになるんですが、私たちが私たちを支配する罪の支配から支配に対して死んだですね。私たちを支配する罪に対して私たちが死んだ。言い換えると罪の力から解放されたということです。罪がもたらす神の怒り、これが結果ですね。罪の結果です。罪の罰、罪から来る罰ですね。これから救われるのは義人ですね。正しく認められるということです。地獄に行くところから救われる。けれども今ここで話しているのは、罪を犯さなくても良くなった自由が与えられた、罪の支配から解放されたということです。罪の力ですね。先ほど義人は罪の結果です。そして今聖化は罪の力ですから救われているということです。そして将来は罪そのものから救われる。これが後に来る栄華ですね。この栄光の姿に変えられるということであります。ここの理解が非常に大事です。もう一回言いますね。罪が死んだのではありません。私たちを支配する罪の力に対して私たちが死んだということであります。でこれをもとにしてパウロがですか、この話していくんですけれども、まずこの罪に対して死んでいるということについてあなた方は知らないのですかというふうに何回も問いかけます。でこの前話しましたように、知るという言葉にはギリシャ語に2つの言葉がありまして、1つは経験上の言葉知るですね。もう一つは直感で知るということですけれども、ここでは6章に出てくるのは経験上です。つまり私たちが経験したですよということをパウロはこれから述べていきます。聖化について、私たちが罪に打ち勝つ生活を実際に歩むことについて、まず私たちが知らなければいけないのは、一生懸命タバコを吸わないですね。聖書5章毎日読んでいくではないんですね。ではないです。もう神様がキリストにあって私たちに対して行ってくださったことを確認するということなんです。3節をご覧ください。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。パウロが知らないのですかと言っている、その知るべき事柄、思い出すべき事柄ですね。私たちがもうすでに体験したのに、それをいつの間にか忘れてしまっている事柄の一つがこのバプテスマなんです。バプテスマをここで受けた方はほぼ全員でしょうかね。受けられてない方いらっしゃるでしょうか。受けましたかね。受けましたね。はい。そしたら知らなかったんですかこう言ってるわけです。罪にこう罪のことをもがいてですね、一生懸命私はもうこれからこの罪は犯しません、神様って言ったのに、次あと1時間後にまた犯してしまったですね。ああ神様もう犯しません、ああ神様、あなた方は知らないのですか。まずここから始まるんです。キリストイエスにつくバプテスマ、はい、このバプテスマのもともとの意味はというか、このバプテスマの意味ですね、もともとというよりもその意味そのものですけれども、浸かるとか染まるという意味です。浸かるですね。浸かる、浸水するの方の山水編の方の浸かるですね。漬物の浸かるじゃなくて 浸水する、あっちも山水か、わかりますね、浸水する方の疲れです。いいですか。または染まるっていうふうに言ってもいいんですけれども、今ちょっとこう想像してください。この真っ白な布があり、布切れがあります。そしてここに紫のですね、染料があります。でこれをこの入れてですね、そして取り出したら紫色の布に変わりますですね。布が紫染料によるバプテスマを受けたわけなんです。ですか。一緒になるという意味です。この一緒くたになってしまうですね、という意味になるわけなんです。でこれいろんな形で使われ、モーセにつくバプテスマとかですね、いろんなふうにこの聖書にはそのいわゆる水のバプテスマ以外、精霊のバプテスマという言葉もありますしですね。でも今ここで言ってるのは水のバプテスマなんですけれども、何かって言ったらイエス・キリストにつくバプテスマなんです。イエス・キリストという媒体に染まってしまった、私たちがキリストと一緒くたにされてしまったということなんです。でここがすごく大事なんですね。他の箇所でもキリストにあるあなた方は、あなた方のうちにキリストがおられます、あとで出てきます、キリストに結びつけられたですね、キリストと一体なのですとかですね、いろいろ書いてありますけれども、キリストに染まってしまったんです。キリストに一緒になってしまったんです。そしてそのキリストにつくバプテスマによって、具体的にその死に預かるバプテスマを私たちが受けたんだというふうに書いてあります。で続けて読むと、キリストと共に葬られ、そしてキリストと共によみがえった。イエス様が2000年前に、約2000年前にですね、死なれて葬られてよみがえられましたけれども、私たちも死んで葬られてよみがえったんだということです。キリストと一緒くたになってますから。ですから罪に対して死んだということなんです。キリストが死なれた時に、罪によって支配されている自分も死んだということなんです。そして次を見てください。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。はい、水のバプテスマは、ちょうど墓場ですね、墓場にあたります。イエス様の墓がありますですね。葬られました。水が墓になるわけです。葬られたということはですね、埋葬されたということは死んだということです。非常に明白なことですけれども、この理解が大事です。罪に支配されている古い自分が葬られたんだ、つまりもうすでに死んでいた、死んだんだということです。いやちょっと待ってください、まだ死んでませんよ、私はね罪の支配まだ受けてますけど、ちょっと待ってくださいよ、あなた方は知らないのですか、バプテスマを受けましたよね、その時はそのキリストの死に預かるバプテスマを受けてキリストと共に葬られたんですよ。これが霊的な事実なんです、現実なんです。ですか、清められる時にですね、実際に清めの中に生きる時に、これが分からなかったらどんなにもがいても清められるどころか7章になっていくんです。私は自分が憎む、私は自分が良いと思うことを行うことができず、憎んでいることを行っています。私のうちには心の律法があって、そして思いの中にも律法があって、肉のうちにも律法があって、そして私は自分がしたいと思っていることをすることができません。ああなぜ私はこの罪の体から本当に惨めな人間で、この死の体から私を救ってくれるんでしょうかって、ね、パウロが嘆いてるんですね。こうなっていくんです。律法によって極度に罪深いものとなりましたと書いてあります。これバイトってなんて、どうやって訳せばいいんだ、死活的な、なんかもう絶対に逃してはいけない事実なんですね。この知るということなんです。知るということなんです。そして ホームあのバプテスマですね、ずっと使ってた人いますか？いないですね。窒息死しますね。いやだ、窒息死しないようにあげるということでは、まあ、実際上そうなんですけれども、それの意味ではないんです。あげるというのは死なないようにあげるのではなくて、もう死んだんです、ね、ごく大事なんです。死んだんですね。けれどもあげるのは蘇ったということを表すわけです。それはキリストが道の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためですと、ここに、書いてありますが、イエス様がよみがえられたときに、あのホーラー映画に出てくるあのゾンビのようにですね、あのこううーっていうか死人がこう現れて、生きたあの屍みたいに現れたでしょうか？ではないですね。道地の栄光の姿で復活してくださいました。新しい体を持ち、そして道地の栄光に輝いたその体で復活してくださいました。そこには御使いがいてですね、でその弟子たち、またその女たちは非常に恐れましたけれども、そのイエス様を見て生きる希望を見つけてですね、完全にそこから彼らの全てが変わったわけなんです。これが道地の栄光によってよみがえられたということですけれども、私たちが水から引き上げられたときに同じようによみがえったんだよということなんです。死んだのは生きるためでした。生きる、新しい歩みの中で、命のある歩みの中で生きるということです。その命というのは復活の命です。新しい命です。ですから第2コリントの5章の17節、もし暗記されてない方がいたらぜひ暗唱してください。誰でもキリストのうちにあるのなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。ぜひ覚えてください。全然変わってない、僕知ってください。これはもう事実なんです。事実なんです。古いものは過ぎ去った、身を全てが新しくなったのです。ここでハレルヤと言いたい人いるでしょうか？あの言いたかったら言ってください。言えない時もあるんですね。それはですね、罪の悩みがある時です。言えないんです。そしたら次に出てきます。ちゃんとパウロが教えてくれてますですね。教えてくれます。ちょっと待ってくださいね。でもし私たちが5節、キリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。先ほど話しましたように、キリストのに継ぎ合わされたんだですね。そしてキリストの死と同じようになっているなら、必ずキリストの復活とも同じようになる。これは霊の復活、霊の命が与えられたというだけではなく、体の復活も示唆していることでしょう。つまり私たちがキリストにつけられているので、私たちのこの体が滅びても新しい天からの体を身につけるんだというですね、その希望もあるわけなんです。これが一つ目の事実です。次いきます。ですか、6節、私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて、もはや私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っていますと書いてありますが、二つ目の事実は十字架です。一つ目がバプテスマでした。二つ目が十字架です。これを知っていますとあります。私たちはイエス様が自分の罪のためにイエス・キリストは死んだんだじゃなくて、イエス・キリストは全人類のために死んだんだじゃなくて、私の罪のためにキリストが死んでくださった、これを適用させるときに個人的な救いが与えられるわけですね。 でも神様が清めの時に行った、先ほど奇聖なるものとしてくださったと書いてあった、実はこれが行われていたんです。私たちのためにだけではなく、私たち自身がキリストと共に十字架につけられたんです。で、ここで古い人とあります。もう一度言います。罪そのものではありません。この古い人というのはアダムにある自分ですね。この前学びましたね。アダムにある自分、キリストにある自分とアダムにある自分、古い自分と新しい自分ですけども、ここで言ってるのはアダムにある自分、罪に支配されている古い自分のことです。これがキリストと共に十字架につけられました。で、次に罪の体が滅びてとあります。ここの滅びるというのはですね、語弊があるんですね。これだけを見ると、この6節の、新改訳の印象の部分を見ますと、別訳で無力となりと書いてあります。こっちの方が正確な訳ですね。無力となり、私この頃っていうか何年ぐらい前からか分かんないんですけども、朝起きるとですね、手が動かないんですね。こうしびれてるんですね。だからずっとこう寝ててですね、そして起きてもなんかもう全く ここから先はないかのようにですね、なって、で血液が流れていくと、こう動くようになるわけですけれども、なんか妻なんか面白くていつもこうやって寝てるんですけれども、ある時にですね、万歳して寝てるんですけど、ある時にこう腕がですね、自分のところに落ちてきたんですね。そしてなんか何か落ちてきたっつってびっくりしたんですけども、自分の腕だったっていう、なんかここで言ってるのが、そうなんです。ここで言ってる機能しなくなったということなんです。あるんだけど機能してないということなんですね。で、それが罪の奴隷でなくなるためであった。罪を犯さなくてもよくなった。罪がないんじゃないんですね。罪はあるんだけれども、その罪を犯す必要がなくなったわけなんです。で、ここでの十字架、先ほどは葬られた、死んで葬られた、もう自分は死んだんだという確認をさせてもらいましたけれども、ここでは私たちが暴れまくるその肉が、ここでジタバタする肉が、私たちが習慣でやってることを突然やめられたら禁断症状が起こりますね。私タバコやめたいんです。別に、そしてある牧師がいたんですね、に相談してきたんですね。ある人が、僕、私タバコやめたいんです、タバコは罪でしょうかってまず聞いて、うん、でもね、何時タバコを吸うなかれとは書いてないからね、うん、やめたいの、はい、あれそこのポケットに入ってるね、タバコの箱でした、やめてくださいよ、あ、君の番を見に行こうか、番を、ね、して開けてほら後ろって言ったら、パーって言ったらですね、段ボールがあってですね、そこにこのタバコの箱があったんですね。あ、全部、はい、捨てましょうって言ってですね、全部捨てましたって言ってですね、ジタバタするわけですよ。実際にやめたいと思ってもジタバタするわけですよですね。禁断症状が起こります。でもだから十字架が必要だったんです。ジタバタ暴れまくって、でも十字架は徐々に苦しめながら、痛めつけながら殺していく道具でした。カッカッっていうに殺すのではなくて、即時に殺すのではなくて、徐々に苦しめながら、痛めつけながら窒息し、緩慢に窒息死させていく、そういう道具だったわけですね。で、私たちの肉もそのような道具によって殺された。こんなに一生懸命やっても無理なんだよ、僕は罪を犯してしまって、大丈夫だよって、もう十字架につけられたんだよ、そのジタバタしてるのも全部もう終わったんだよ、というふうに言ってる福音がここに書いてあるわけなんです。そして次に、死んでしまったものは罪から解放されているんです。ローマの兵士はですね、この死んだの、イエス様が死んだのを確認しましたですね。他の、隣にいる罪人は、この膝が折られましたけれども、 イエス様の場合は確認しましたね。死んでいるってこと。だから骨は折られなかったと、ね。死にましたけれども、死んだわけですね。で、死んだものは罪から解放されているってのはどういうことか。ここにお酒が大好きな人がいたとします。もうやめられない。ね。もう絶対やめられない。酒屋があった。行くぞ。駆け込んで行くときに道路で車がやってきて、ゲー即死です。その人の周りに、その人を痛むかのようにですね、ウイスキーとか焼酎とかですね、モッカとかであらゆるものを並べます。彼は誘惑に陥るでしょうか。死んだ人は罪から解放されていますという意味なんです。ここで言ってるのはどんなに頑張ってももうすでに死んでいるので罪から解放されているんだということなんです。いやいや、まだ私解放されてないよ、そういうふうには解放されてないよ、私解放されてないっていうふうに今心の中で叫んでる人はもうちょっと待ってくださいね、待ってくださいね、待ってください。で、次3つ目です。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることになると信じます。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。はい、これが3つ目です。復活です。よみがえられたということです。そしてよみがえりのその性質を私たちはよく理解しなければいけないんですが、蘇生ではありません。ラザロがよみがえったりですね、他に、なんだ、ヤイロの娘がよみがえったり、旧約聖書では、このエリシャがいた、あの泊まっていたですね、夫人の息子、あるいはエリアがあの世話になったヤモメの息子ですね、死にましたけれども生き返りました。けれども彼らは死んだんですね。その体というのはあくまでも朽ちる体、私たちが今持っている体と同じ肉体の体であったわけなんです。で、イエス様はそういう体でよみがえられなかった。どういう体か。もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しない形でイエス様はよみがえられたわけなんです。もう支配しないんだということなんです。いや、私はね、解放されましたよ。けれどもまたね、以前の罪があってね、これ支配されてるんですよ。いや、もはや支配されないようにイエス様はよみがえられたんだよ。で、次も、なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるんだからです、ね、もう一度イエス様が罪のために十字架につけられる必要はないわけなんです。私たちが処理された罪が残っているかごとくですね、私たちはこれから何とかしてやっていかなければいけないんだということではなくですね、もうすべてがイエス様が行ってくださった。そして私たちもキリストと共に十字架につけられ、そしてよみがえって、ただ一度それが行われたんだということであります。そしてここまでが知る事項なんです。もう知っている事項なんです。2000年前に過去に行われたことなんです。次から適用が始まります。6章において大事な動詞は、1つ目が知っている、知るということですが、次です。11節、このようにあなた方も、自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい、はい、ここを見なしなさいと訳すこともできる言葉、これが2つ目の大事な動詞で、ここから適用が始まっていきます。私たちが罪に勝利した生活を送るための第1段階、知るということはもう大前提でありますが、次に見なすということなんです。この見なすという言葉、以前私たちが習った義と見なされるという、その見なすと全く同じギリシャ語が使われています。 そのように論理づける、結論づけるということもできるし、英語だとアカウントという言葉をつけて使っていますから、そのように帳尻を合わせるというふうに言ってもいいでしょう。数えるという言葉を使ってもいいと思いますですね。で、先ほどの問題の解決法、まだ生きてるじゃないか、私は罪に支配されているように見えるんですけど、はい、ここで皆さんに質問をします。皆さんは天国に行けると信じていますか？天国に行けますか？うなずいてますね、うなずいてますね。本当に行けるんですか？見てもいないのによくそんなこと言えますね。こんなことを私に言われても、いや私は信じてますよ、確信を持って言えることができます。これが信仰です。もうあなたは罪に対して死んでます、罪から解放されています。いやちょっと待ってください、違いますよ、逆をやってください。私があなたはまだ罪にね支配されてますよ、違います、私はもう罪から解放されたんです、信じるんです信じるんです、義とみなされることも信じました、清められたということ、罪から引き離されたということ、罪の力から解放されたということも信じるんです。で、みなすんです。いやそれは事実は、事実は違うんです。私たち正しい人ですか？違います。キリストにあって正しいと数えられているにしか過ぎません。そう宣言されているにしか過ぎません。同じなんです、事実と違うんです。けれども過去に2000年前に神様がキリストにあって行ってくださったことを受け入れるんです、見なしていくんです。もう私は罪から解放され、新しく作られたものになったんだ、古いものは過ぎ去ったんだ、身を全てが新しいんだ、罪から解放され、だからバプテスマを思い出すんだ、私はもう死んだんだ、これに支配される必要はないんだ、私はキリストと共に十字架につけられたんだ、今こんなに肉の力が強くてもこの肉の力は全部あの十字架で全部殺されたんだ、そして僕は今蘇ってもはや死ぬことはないんだ、キリストと共に。でこうやって見なしていくんです。これが一つ目の適応です。そして二つ目の適応に行きます、と同時に三つ目の大事な六章における動詞が出てきます。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいとあります、ね、二つ目の適用は捧げることです。捧げる、英語だと、ですね、イールドっていう言葉を使われてますね。こうあのなんかなんていうのかな、イールドって言うとあのこう車をですねこう右折するときとか、なんて言えばいいんだ日本語で、徐行かな、難しいですね、イールドってこう、もういいでしょう。ありがとうございます。で、そういう意味になりますけれども、ギリシャ語の、この元々の意味をお話ししますと、並んで立つとか近くに立つという意味にもなります。でここで言ってるのは、まず死ぬべき体、これ死ぬべき体というのは私たちの朽ちていく体という意味ですね。死んでいく、肉体的に死んでいく体を罪の支配に委ねて、情欲に従って、だから誘惑に従わせていけないと。で手足を不義の器として罪に捧げてはいけないと。その罪にの近くに自分の手足、 この体をそばに持ってってはいけないよ、むしろ義の器、つまりその義の方のそばに持っていきなさい、そこに立ちなさいという意味になるわけなんです。先ほどの、お酒でもいいし、じゃあ今度はパチンコでいこうかな。パチンコの例えをします。パチンコがやめられなくてもうどうしようもない、帰り道にパチンコ屋が並んでいると、その誘惑に勝てない。しよう、私はパチンコをやめたいです、あしよう、あやっぱり行こうというふうになってしまう人がいるとします。打ち勝つ方法、簡単に打ち勝つ方法があります。その通りを通らない、ね、これが神様の方法なんです、ね、罪の不義の器として罪に捧げるなですね。これが今言ったそこに行くなと、そして義の器が離れていけということなんですけども、マイナス面だ、つまり否定面はそっちに行くなという意味もありますけれども、もう一つ義の器として捧げていくということは何かと言ったら、私たちが神様の義と言われているものに自分を近づけておく、その体を近づけておく、手足目耳こういう体の器官をですね、そっちの方に近づけておくということであるわけなんですね。皆さんクリスチャンになる前に思いませんでした？いや、教会に行くのがちょっと敷居が高くてですね、聖人の集まりだって思ったことないですか？で、私が行くと汚れてしまうんじゃないかなっていうふうに私も結構思いましたけれども、まあ、蓋を開くとですね、自分が実際にクリスチャンになるとその逆だってことがよくわかるんですよね必死なんですよね、必死なんですよね、このでそれが正しいんです。交わりを持っている、御言葉に触れている、礼拝を捧げていくですね。これらがすべて自分の手足を義の器として捧げているわけなんですね。自分が良くなるために捧げるのではなくて、自分が弱いから、自分が神なしには生きていくことができないから捧げているわけなんです。もっと良い人間になるではなくて、神様に頼る、これが面倒くさい作業なんですね。プライドもあるし、あとはなんで僕ってここまで神様に頼らなきゃいけないの、こんな小さなことまでということまで神様はですね、そこまで持っていきます。なんか小学生みたい、ね、幼稚園生みたい、神様っていつも叫んでるというところまで神様は私たちを導いていきます。追い込んでいくって言った方がいいかもしれません。で、これが正しい姿なんですね。そして14節、福音です。というのは罪はあなた方を支配することがないからです。なぜならあなた方は律法の下にはなく恵みの下にあるからです。はい、また書いてありました。罪はあなた方を支配することがないからです。もし清めが自分の行いによって行っていくものであるというふうに思っていたら、この文章読めないんですよ。ここの文章あまりにも矛盾してて、もはや罪は支配することがないと、なぜだったら恵みの下にいるからだって言ってるんです。恵みの下にいるからこそ罪にもはや支配されて、もう支配されてないんですよ私たちは。だから恵みなんですよ。すでに神様がキリストによって行ってくださったんですよ。で、その秘訣がキリストに染まってしまった、キリストに結びついてしまった、共にいたということによって成し遂げられたんです。だから律法の下ではなく、で、これが7章で詳しく話される、極度に罪深いものとなってしまう、そのプロセス、過程であります。で、15節、それではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。はい、また質問が出てきました。で、私たちは、後でパウロが言うんですけど、あなた方にある肉の弱さのためにとありますけれども、私たち肉の弱さがあるためにですね、こういう理屈づけをやってしまうんですね。恵みの下にあるんだから、まあちょっとくらい罪を犯しても、さっきは罪の中に とどまるべきだって書いてあったんです。ここでは罪を犯そう、だからまあ罪の中にとどまることはしないまでも、まあ、ちょっとぐらい罪を犯してもっていう話になってくるわけですよね。恵みの下にいるんだから。でも絶対にそんなことはないと。あなた方はこのことを知らないのですか、また知らないのですが出てきました。はい、次。あなた方が自分の身を捧げて奴隷として服従すれば、その服従する相手の奴隷であって、あるいは罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至るのです。はい、こことっても重要なことが書いてありましたけれども、罪を犯すとそれだけで済まないんです。一度罪を犯したら同じ罪を次にもっと犯しやすくなります。で、罪を一度犯したらその罪をやめることがもっと難しくなります。一度だけでは済まないんです。で、この、準備をしていた時に、私のアメリカにいた、この牧師で、そして学校の先生なんですけどね、面白い例えを言いましたけれども、ポテトチップス1枚でやめられないで、テレビの前に行ったら一袋を全部食い漁ってしまうと、ということなんですよ。そして罪の奴隷とあります。奴隷状態なんです。奴隷状態っていうのがいかにひどい状態か、もう民主主義で自由主義の社会に生きている私たちには理解するのは難しいかもしれませんが、まあ、あえてこれちょっとかなり過激な発言をしますですね。あえて、言ったらですね、カルト敵になってしまった教会の中にいる状態と言ってもいいかもしれません。自由がない、まあ、そういうことを経験された方いらっしゃるでしょうかね。何がいいでしょうね、経験したことないから難しいですね、説明するのは。でもその自由社会の中に脱出してきた人たちがいるわけですよね。そういうこの圧政の中から脱出してきた、このまだ政治的にですね。で、その人たちの問題は精神的にやられていて、どうしても自由の概念がわからないわけなんです。で、自分から自分を虐げていくような、その選択をしてしまう。本当にかわいそうです。で、罪はそれを行うんです。もうすでに支配からですね、解放されていたとしても、いつまでもその中にいる。あ、これがいいですね。そのさっきの先生がおっしゃってたんですけども、彼が南部、アメリカの南部の方に行った時に、いまだ奴隷のように暮らしている黒人の人がいたそうなんです。もうとっくの昔に奴隷解放宣言は出てるのに、その伝統やしきたりが続いていて、もうあたかも奴隷のようにその生活をしている黒人の家族かな、黒人の人がいたそうなんですね。あ、これがいいでしょう。で、私たちが罪を犯すとですね、犯してもいいじゃないか、自由だから、そうではないんです。奴隷となっていくということを知らないのですか。知ってるんですよ、私たちは。さっきのポテトチップスじゃないですけれども知ってるんですよ。そして、あるいは罪と奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至る。私たちは主体性のある存在ではないんですね。何かに従属している存在なんです。従っている存在なんです。二つの主人に仕えることはできないとイエス様が言われる。そこではお金と神なわけなんですけれども、罪と神においてもどっちかに支配され、どっちかにから自由にされているんです。俺は神に縛られるような生活をしていないよという人は罪に支配されているんですけれども、私は神のしもべですよ、神のものですよっていう人は罪から自由にされてるんです。この2つしかない。そして神に感謝すべきことには、あなた方は元は罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの基準に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となったのです。はい、ここにもまた恵みの福音があります。感謝すべきことにはと言ってますけれども、 すでに罪の奴隷であった状態から解放されて義の奴隷となったのですと。これも事実なんですね。もう行ってくださったことなんです。で、その初めの一歩を私たちは踏んだわけなんですが、それが伝えられた教えの基準に、これが福音です、イエス・キリストの教えですね、に心から、ただ頭でイエス信じるよではなくて、心から服従したんですね。あなたが私の人生の主です、私はあなたに自分の人生を明け渡しますというですね。頭ではなくて心で服従したんですね。信じるというのも実は服従だったんです。心からの信じるという行為自体がですね。で、それによって私たちはもうすでに義の奴隷となったんです。だから次適用ですね。あなた方にある肉の弱さのために私は人間的な言い方をしています。あなた方は以前は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて不法に進みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさいとありますね。汚れ、また不法、これは自分のやりたいことをですね、自分のこう衝動とかそういうものに全部任せて生きていくっていうことですね、けれども清潔に進みなさいと。で、このように決断をしていくわけなんです。私たちがもうすでに義の奴隷となっています。そしてその決断をしていくわけなんです。罪をちょっと犯して、そして義、罪をちょっと犯してちょっと義、これでいいやではなくて、私は義を選びます。そしたら清潔の実が結ばれていきます。罪を選んでいくと、その罪から立ち上がっていくのが難しくなっていく。で、これを2つの道があるんだということであります。で、次20節。罪の奴隷であったときは、あなた方は義については自由に振る舞っていました。その当時、今ではあなた方が恥じているそのようなものから何か良い意味を得たでしょうか。それらのものに行き着くところは死ですと。確かに神から自由だったんですね、罪の奴隷のときは。義から自由だったんです。ですね。で、私たちもだから肉の弱さで思ってしまいます。ああ、いいな、世の中楽しそうだな。これやってればいいのにな。でも、当時今でもあなた方が恥じているそのようなものから何か良い意味、良い意味が出たか出なかった。で、行き着くところ、そしてそれが今は恥じているということがあります。恥じているというのはですね、私たちが日本語で使っている恥と、かなり違いますね。私たちが日本語で使っている恥というのは人に見られて、それでバレて恥ずかしいわけですよね。けれどもここで言っている恥というのは、自分が神様に罪を犯しているということがあらわにされて、それから出てくる感情です。そこから出てくる感情です。罪に定められている、罪を犯したということがはっきりと現れて、そこから出てくる感情ですね。で、それらのものの行き着くところは死です。はい、ここ大事ですね。はい、死なんですね。誰でもキリストのうちにあるならば、決して罪に定められることはありません。そして、キリストにある神の愛から私たちを引き離すものは何もないという保証が、このローマ人の手紙に書いてありますし、他の箇所にもたくさん書いてあります。けれども私たちが罪を犯すということは、ある恐れを抱くんです。救いを失うことではないんですけれども、この死というのは神から引き離されている。だからそれは霊的な死であり、そして、永遠の死であるわけです。死には3つあります。肉体の死、そして霊的な死、神から離れている。そして永遠の死というのは、永遠に神から引き離されている、つまり地獄ですね。これ3つがありますけど、私たちはその地獄、最終的には地獄にまで至る、そういう恐れというものを持つんです。持たなかったらその人救われてません。持たなかったら救われてません。でも別に犯しちゃって大丈夫だよ、天国に行けるから。その人救われてません、うん、救われてません。 罪に対する恐れですね。この罪に対して神の怒りが下るんだというですね。その神の警告に対して恐れを抱いているならば、その人は救われています。それで、しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、また繰り返してますね。今はもう罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得たのです、ね、素晴らしいですね。またこのような福音があります。その行き着くところは永遠の命です。清潔の後に命、永遠の命があります。だから汚れた生活の行き着くところで天国に急に行けますよっていうことはないわけなんですね。ないわけなんです。そして最後、有名な箇所ですが、罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。まとめてます、パウロが。罪から来る報酬は死、そして賜物が永遠の命。で、ここの箇所はよく伝道するときに使われますよね。罪から来る報酬は死である。使いますよね。でも、ここ清潔について語っているところでパウロが述べている箇所なんですよね。だからすごくこの、理解が大事です。まず、対比が行われています。報酬と賜物です。この前習いましたよね。ローマの4章で報酬、働く者の場合にその報酬は恵みではなく当然支払うべきものとみなされますと書いてありましたけれども、罪から来る報酬、自分のその行っている罪に対する当然の報いが死であると。けれども、じゃあ永遠の命というのは、私たちが義の行いを行ったその当然の結果ではないわけなんです。ここをすんなりとはっきりと読むためには、これは賜物と書いてありますから、あ、これ全部恵みなんだということなんです。清潔も恵みなんだということがここで分かるわけです。そして神様からの賜物なんだということなんです。もう私たちはすでに聖なるものとされています。見なしてください。そう、見なしてください。いや、ちょっと私も思います。見なすんです、見なすんです。そして捧げます、捧げます。自分が違うところにその体の器官を持っていったら、自分の手が、自分の目が、自分の足が、それを木の方に持っていってくださいですね。そして決断をしましょう。義の奴隷としてですね、義の奴隷として従わせていくという決断をしていくわけですね。で、これが清潔への道となっていきます。以上です。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に私たち罪を犯してしまう存在です。罪を犯さないというものは神を偽り者とすることですとあなたは言われました。主よ、罪を言い表せば神は正しく真実な方だから、その罪を許して全ての不義から私たちを清めてくださるという約束も感謝いたします。けれども、それ以上にあなたは私たちにこんなに素晴らしい約束を、約束というよりも福音もすでに行ってくださった福音を私たちに与えてくださっています。もう私たちは罪の圧政の中に苦しむ必要がなくなったということです。もう自由にされているということです。お父様、ありがとうございます。本当に感謝いたします。私たちをそこから、恐ろしい罪の圧政から解放してくださって本当にありがとうございました。義の奴隷としてくださったことを感謝いたします。罪から自由にされたことをありがとうございます。ハレルヤ。あなた方は以前はそのようなものでありました。しかしあなた方は神の御霊によって、主イエスキリストによって現れ、聖なるものとされ、義と認められました。本当に感謝いたします。 イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。